空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴニズム前田プランニングオフィスオフィス関西各社の提供でお送りします。今日もスタジオにはナゴミズムの川島さん、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、3人に来ていただきました。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは、まずは活動状況を含めて近況を教えてください。じゃあ前田さんからお願いします。
空き家ネット富山っていうのは最初から空き家予防に重点を置いて、空き家利活用とか、なんかカフェ作るんじゃなくって、どうやったらその空き家を防げるかっていう中心に活動してきたんですけども、もう本当にもう空き家がなんか増えっぱなしで、どんどん、増えてきてるっていうね状況なんですよ。でその空き家の原因っていうのが、ほとんどはやっぱり相続ですよね。で相続なんだけども住む人いないんですよね。だからもう空き家になっちまうっていう感じですよね。
だって人口が減ってんのに、昔のまんまの家が残っていくわけですから。
そうですね、ですから昨日話してた方も愛知県の方、それから千葉県の方ですね。で愛知県の方はね、なんかね、その甥っ子に貸してるんです、ただで、で年末までには出てってくれって言うとるけど、なかなか出てってくれんもんだから、それからゆっくり考えようかなと思ってるっていう。
それ年末だってもう出てかれないんじゃないですか。
いや、だからね、今からきちんと せっつかないと出てかんかもしれんですよ。なんかただで貸してるらしいんで出たくないですよね、きっとね。
そりゃね、ちょっと古い家でもお金がかからないんだったら誰だっていたいですよ、
そうですね。で昭和40年代の家なんで、使えますかねって、一応今住んでますけどって、だけど私思うに使えないと思うんで壊してくださいって話なんですよね。
でも壊した後ってどうするかは決まってないんですか。
結局は壊すっていうことを条件で土地で売るっていうのが多いですよね。
問題はでもね、よく言われるようにその土地が売れるかどうかっていう。
そうですね、はい。で提案したのは、売れてから、例えば壊しましょうと。じゃないと、小銭さんで6倍になるって大したことないんですけども、要するにこの、解体してしまうと、土地に対する維持管理になってしまうんですよね。
はい、
ということは、譲渡時の費用に見れない。で壊すことを条件に契約すれば、解体費っていうのは譲渡費用になるんですよ。費用になりますんでね。要するに不動産取得税っていうのは経費で落ちるんですけども、固定資産税っていうのは経費落ちないっていうね。
いや、そういったことを知らないですわ。
知らないのと、やっぱり不動産業の方ね、我々仲間なんですけども、いや壊さんとな売れんわいねとか言ってね、
壊すことを進めた
それは分かりますね。
だけどそれ壊すっていうことになると、壊してしまうと、税金がやっぱり違ってきます。
いや、そういうことは不動産だけやってる人はそういうことしか見方ができないし、
そうです ね、
やっぱ前田さんたちのように、多岐にわたって見てる人たちは、いや簡単に壊すとは言いますけどっていう話になるわけじゃないですか。
そうですね。
そういうアドバイスしてもらわないとね、やっぱ
それと同じようなことで片付け費用ですよね。片付けないと売れない。ところが片付ける費用って先に発生しますでしょ。
これは川島さんが詳しいですよね。
そうですね。はい。ちょっと川島さん、その辺の話。
その辺そうですね。
だって、家財置いたまんま売られても困りますもんね。
やっぱり個人的な、そのプライベートなものとか、書類とかもやっぱりあったりしますから、やっぱりなんかその辺でトラブル起こったりもしますんで、やっぱり片付けしてから、綺麗な状態で、不動産を売るなり処分するとかっていう話になってくるので、片付けはしてください。
いや、知り合い同士でね、売り買いして、間にちゃんと業者入ってもらって、知り合い同士で売り買いして、いや うちの灯籠持ってくのはめんどくさいんやけど、あんたはこのまま庭に置いといてもいいけど、いいよいいよ、これいい灯籠やねんかっていう話だったらいいわけですけど、まるっきり赤の他人さんが買われる場合はそうはいかないですよね。
なんかね、
今だんだんね、片付けの費用が上がってきてるもんですから、もうこの前もね、片付けが120万かかるって見積もりでたって、いやそこまでかからないんじゃないかって話してたんですけど、一流部屋あたりいくらっていう単価出してて、 その単価ちょっと高いんじゃない、いやうちだってもっと安くできますよって話してたんですよ。でお客様すると、あの片付け込みで買い取りしてほしいって方が多いんですよね。
はあ、
多少安くてもいいから、あのもうとにかくその片付け費用を戦いしたくない、中に物が入った状態で買い取りしてしまってほしいって方が結構あるんですよね。
さあ、もうお宝出てくりゃね、うん、いいですけれども。
そうですね。ところがね、この前ね、危険空き家、高岡市に行って危険空き家でもう取り越し命令が出てるんですよ。でなんとなんと買い取りですよ、買い取りでマイナス350万ですよ。買い取りでマイナス350万ということは解体するんだけども土地代が全く出ない、一体全体これはどういう計算したのかっていうね。でそれも私の方でやると、まあまあ解体費を抑えて菅氏から50万円助成金取れるんで、まあ350じゃなくてマイナス100くらいで収まりますけど、どうしましょうかねっていう話ですよね。今これやっていきます。
いやでもそのマイナス350とマイナス100だと250も違うんですけども、
違うんですよね。
やっぱ見積もりってかなりアバウトなんですか。
いや見方ですから、あの業者が間違ってるとは言えないんですけども、まあでも間違ってるとは言えないけど金額間違ってるかなって聞いてますよね。っていうね。
いやこうなるとやっぱり なんていうんですか、セカンドオピニオンじゃないですけれども、いくつか、まあ、まあ、あいみつってのはあんまりしっくりこない言葉ですけれども、見てもらった方がいいような気もしますね、そうなってくるとね。
そうですね。
一つの業者さんだけっていうことではなくなってくるのかな。川島さんは何かこう基準みたいなのはあるんですか。
いや私はそれこそ荒木商会さんにお願いしてる話になるので、荒木商会さん悪くはない業者さんなので、はい、お願いしますって言って、はい、お願いしている。
あそこはつまりでもコンテナ単位ですよね。
コンテナ単位で、まあ、分かりやすいので、まあ、ちょっと営業になるわけじゃないんですけども、うん、ちゃんとした金額が出していただけると思うので。
でもそのコンテナ処理がまた値段が今上がってる、
まあ、上がってるのは社内と思います。
やっぱりそれ別に荒木商会さんだけの問題
だけの問題じゃないので、
どこでもそういう産業廃棄物系は値段が上がってしまってる、
業界自体が上がってるんですよ、社内は。
実情はいろいろありますので、まずはプロに相談してちょっと見積もり出してもらうところから始めなきゃいけないってことですよね。さて西田さんは最近の状況は、はい、
まあ、ちょっと今片付けの話が出たので私も片付けの話なんです、
はい、
とある病院さんが新館建てたんで旧館を壊すんです。
これまたでかい話ですね。
で中にやっぱり物がいっぱいあるので、それこそ荒木商会さんが来て片付けしてたんですけど、そこに私なぜか縁があって呼ばれまして、ええ、なぜかというと、その亡くなられた理事長さんが鉄道マニアさんだったもんですから、いろんな写真撮られた写真だとか雑誌だとかいろんなものがあるんで、私ご存知の通り私も鉄道マニアというか、はい、いわゆるてっちゃんなもんですから、はい、西田お前分かるやろ、ちょっと見に来いとか、ちょっと人づてに、
そう、ね、うちが分かる人と分からない人
呼ばれました。
ただの写真や思う人と、いやこれは貴重な写真だっていうのとはもうまるっきり違いますからね。
ただちょっと一筋でいかない量だったもんですから、
それはデータじゃなくて
写真、
現物の写真、
写真ネガとか、あとも額装してあったりとかですね、あと雑誌もそのやっぱりの鉄道趣味誌があるんですけど、結構古いのからずっと あったりとかして、どうするということで、ちょっと知り合いのまたところに聞いて、まあ、実は昨日も言ってたんですけど、軽トラ2台でもまだ余るぐらいの
量でした。さすが病院の理事長さんですね。
やっぱり保管するスペースもの当然お持ちだし、はいはい、まああれだったもんですが、まあ、とりあえず、まあ、持ち帰れるだけ持ち帰って、じゃああと時間かけて整理しようかねという今話をしてました。
理事長さんの趣味の分野だけで軽トラ2台以上、
はい、はい、そうです。まああの継がれた方もまあ引き取ってもらうのはいいんだけど、まあ、少しでも知っとる人にもらってもらった方が、まあ、本人も喜ぶかなと思ったんで、ちょっと声かけさせていただきましたということだったんですけど、ただ私もそんなに目利きでもないので、
でも確かにそうやって 特定のジャンルでマニア、はい、ファンがいるものって
そうです、
ね、まあ、こういっちゃなんですけど売れるものは売れますからね。
あります、はい、そうなんですね。で、あとやっぱりその撮られた写真でも結構古かったりしてやっぱり資料的価値があるかないかはまた見る人が見れば分かるもんですから、それはちょっとお願いしてみてくださいっていう感じなんですけど、
いや、あのちょっと私もすごいマニアックな話になりますけど、あのキングコング対ゴジラの、はい、時のゴジラが初めてプラモデル化されたんですけれども、はい、そのプラモデル子供の時に買ってもらって作って、はい、もうほったらかしになってたもの、それはあのこんなもの売れるんかと思って業者に写真を送ったところ、これは売れますって言われて、あのプラモデルもう本当背びれもなくなってるし、モーターが入ってるんですけど動かなくなってるんですけれども、これ完全に業者に送ってみてもらったら1万5000円で引き取りますって言われました。
あ、安くないですか。もっと高く400
円ぐらいのプラモデル、
まあまあまあまあ、当時はねそんな値段でしょうけど
1万5000円、おそらくその人は多分3万か4万かうまくすれば5万ぐらいで売るんだと思いますけど、買い取り値は1万5000円なんですよ。でうちに置いといてももうしょうがないんで、あ1万5000円で引き取ってもらえるなら売りますよって。だから本当何が売れるかわからない時代だってことだけはその時初めて分かった、
はい、うん、ただねそう思ってあの今でしょメルカリとかなんかいろいろ出してますけど手間、ね、うん、数いっぱいあると大変なので、うん、もうしょうがないで、あの他のご親族の方も別に興味がないのでという感じでした
けど、そうです、ね、興味がない人にとっては本当に、あの、なんでもないものなんですけれども、はい、好きな人にとってはえこれがあるのっていう話になりますからね、は
い、まあ、とりあえず引き取ってもらえるだけでもいいですとかおっしゃったんで、まあ、じゃあありがたく頂戴しますということで、まあ、動かしたという感じですけども、
こういうご時世でございますので、はい、本当にあの生前整理だろうが、あの死後整理だろうが何が出てくるかわからないし、何がお金になるかわからないという事態でございます。本当に大変ですよ、やっぱりね、はい、では一旦お知らせを挟みます。